皆さんこんにちは。編集者ライターの杉田真理子と
プロジェクトディレクターの石川彩香子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
都市をテーマに国内外のさまざまなプロジェクトやトレンド、雑誌、スポット、音楽など毎回気になるテーマを一つ取り上げてフリースタイルでおしゃべりしていきます。
はい、今回は都市のリサーチの仕方というものをテーマにおしゃべりしていきます。
Good news for cities. はい、都市のリサーチの仕方って、リスナーの方からリクエストいただいたんですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
うん、で、リサーチの仕方って、はてなっていう人もいると思うんですが、まあ、要は、新しい街とか知らない街を、にどう、こう、介入するのか、分析をしていくのか、自分が理解するのかみたいな、そのアプローチとか手法、みたいなものですかね。あとなんかプロフェッショナルな人、専門家とか学生さんとかはやっぱり方法論みたいなところはすごい気になるところなのかなと思っていますが、なんか今までこのテーマで誰かと話したりとかしたことある？
そうね、でもリサーチだけに特化してはあんまり話してないかもしれないな。
なるほどなるほど、なんかね、京都で面白いイベントがあって、今もちろんコロナで休止してるんだけれども、あのリサーチ、建築とか都市のリサーチをしているラットっていうチームの榊原さんっていう方が、共催しているイベントで、都市を知る、なんていう名前だったかな、なんか都市とリサーチをテーマにしたすごいニッチなと、すごいニッチなところをついたイベントをシリーズでやっていて、毎回ね、なんか面白い人たちを呼んできて、彼らがこう新しいこう街とかに行った時にどう分析するかみたいなことを聞いてるんだよね。すごい面白くて、なんか不動産業界の人だったらとか、なんか結構アカデミックな人だったりとかで、人によってこう介入方法というか、
いろんな作法があるんだ、ね、
そうそう、あって面白いなと思って、なんかいずれレクコシと話してみたいテーマだなと思っていました。なんか手法というところでパッと思い浮かぶのは何かありますか？
でもまあその定量調査、定性調査みたいなみんなね、結構
学ぶよね。
学んでね、
学ぶね、
定量です、こうやってやりましょうみたいな。
ゆかこ氏は、都市社会学を
や、ね、
勉強していて、私も都市社会学とあと都市デザインの方もやっていたんだけど、結構そのリサーチ方法って学校で、ね、学ぶけど、大体こう二分化されてるというかね、
大きく分けるとね、
大きく分けるとそうなのかなみたいな、定量調査ってこう、アンケートとかデータとか、数値的なもので、定性調査、きっとこれは、私たち2人とも定性よりだと思うんだけど、質的なもの、数に落とせないものだよね、なんかフィールドワークしたりとか、
インタビュー
したりとかね、なんかこの前話したサウンドサンプリングとかも、結構ね、定性調査の範囲内ですね。なんか私最近、今までずっと定性調査の方が主流だったんだけど、そもそもあの、職業的に、編集とかライティングの仕事をしてると、リサーチを、しなければ話にならないので、すっごいリサーチをするんですよ。で、デスクトップの調査もあるし、現地に赴いてっていうのももちろんあって、その手法を、いろんな手法をすごい結構知るのが好きで、で最近、定性調査が多かったんだけど、最近気になり始めた定量調査の方も気になり始めて、でなんかね、あの Google のサイドウォークラボ、トロントで、都市関係の人はもう知ってると、かなり有名な話ですが、 トロントから撤収することになって、
うん、
でそこがやっぱこうビッグデータとかを使った街づくりとかをいろいろ実験しているところで、うん、まあ、それも結構きっかけの一つとなって、なんかデータとデータアーバニズムとか、
うん、
GIS とかすごいね気になり始めて、うんうん、数年前からすごい気になっていて、
うん、
で結構こう工学的というか、私 数学もあんまり得意ではないので、データとかも得意ではないので避けてきたんだけど、うん、結構なんかね GIS をいじり始めてみたりとか、
うん、
なんかデータ分析、データビジュアライゼーションみたいな勉強してみたりとか、うんうん、なかなか面白いんです。
うん、なんかね、うんうん、まさにそのコロナがあった後もドイツだったかな、ドイツが結構すぐにデータ情報を開示してて、その病院ごとに何人の陽性患者を今、そこで、うん、まあ、治療しているかみたいなデータを市民に向けて公開していたりとか、はいはい、結構その、うんうん、まあ、日本でも今回いろいろデータ公表されてたと思うけど、その UI とか誰でもなんか分かりやすくアクセスできるようなビジュアルできちんとデータを提示してたりして、
はい、
なんかこういうコミュニケーションって一つ、一般の人か都市の都市づくりだったり都市の、考えるにあたって結構、うん、重要なツールだなと改めて今回思ったかな。
そうだよね、
うん、
なんかね数年前はもう定性調査、もうなんかインタビュー、フィールドワーク、エスノグラフィー第一みたいな、うん、定量はもうなんか人間味がなくて嫌いみたいな、うん、正直ねそんな感じだったんだけど、
うん、
なんかそうここ数年で、
うん、
その、ま、定量調査の面白さっていうのも感じ始めてきた、うん、ね、この頃、まあ、
だからデータの扱い方だったり、うん、データの表現の仕方って、
うん、
すごいもっともっと豊かだし、いろんなやり方があるんだなと思った
かな。
あとなんだろう、ちょっと前そのロンドンのオリンピックの後にの時にできたっていうようなことちょっと人伝いに聞いたんだけど、うん、なんかコミュニティガーデンみたいな、その、
はい、
街のそのなんていうの、市民が使なんていうの、市民で耕している
はい、アーバンファームみたいな、
ね、アーバンファームみたいな、 そのデータをまた管理するようなプラットフォームが出来上がってて、はいはい、その、うん、そこが枯れてたり、そこに今日お世話に来ましたみたいなデータとかを、まあ、投稿して、はい、みんなで管理できるようなシステムを作ってたりとか、
はいはいはい、
結構なんかそういうのに私も興味があって、
そうだね、
意外となんていうの、日本だとあんまりこう日常的には使われてないのかなっていうような印象があるかな、うんうんうん、まだまだ、
うん、確かに確かに、
うん、
なんかデータアーバニズムみたいに言うとすごいさ、それこそこう、うん、Google の街づくりみたいな大きなスケールの話に行きがちなんだけど、
うん、
さっきその言っていた事例だったりとか、
うん、
ね、なんか日常レベルで、
うん、
都市の介入方法としてもっと入ってきても面白いんじゃないかなと思った。
なんか不動産系のアプリとかはさ多いんだけど、建物のアプリ多いんだけど、うん、そういうガーデンとかなんかもうちょっとね、
うん、
なんか違う領域にもどんどんデータ活用されていくと面白い
な。確かに確かに、うん、そうだね。
でもやっぱ UI が大事なのではないですか、その表現の仕方にさセンスを感じるよね。
確かにね、
うん、
そうだよね、
うん、
UI 大切だね、
うん、そうね、まあデータみたいなとこももちろん興味があるんだけど、個人的には結構ずっと都市へのそういう介入方法としてなんか大事にしてきた視点っていうのがあって、
うん、
結構そのいかにこう視点をずらせるかみたいなのを常に個人的には意識してて、うんうん、今までやってきたプロジェクトに関してもベースとなってきた考え方なのね、
はい、
で結構その視点をずらすっていう意味では、その日々暮らしてると結構さ日常がこう当たり前になってって、無意識の中でそういう固定概念とか視点の偏りができちゃうなと思ってて、
うん、
だからこそそれをなんか意識的に日常を見る目をずらすっていうことで都市の状況を多角的に見れないかなってずっと思ってて、うん、
はいはい、
なんかそうやって視点をずらす仕掛けだったり体験をすることで、その都市に潜む可能性とか素材がなんか鮮明に見えてくるなっていうようなことを思っている
の、うんうんうんうん、そうだね、
うん、
と視点をずらすっていうのは本当になんかまあリサーチの全もう一番土台の大切な考え方だなと思っていて、
うん、
なんかまあエスノグラフィーとかをしているとやっぱりさ自分の先入なんていうのステレオタイプ先入観念っていうのかな、
うんうん、
を頭に物事を見てしまうリサーチャーとかも多いし、うんまあ、リサーチャーに限らずの話なんだけれども一旦こうやっぱりリサーチャーとかになるとこう仮説があった上でね街に入っていったりしちゃうので、
うん、
それってすごい危険なことだなと思っていてその視点をずらすで仕掛けがあるとね、うん、さらにそれがやりやすかったりするので、うんうん、まずはそこから始めてみる、
うん、でまさに今マリコ氏が言ってくれたみたいに、うん、結構その頭で見ちゃうとなかなか抜けられない、うん、その自分の常識だったりから抜けられないから、はいはい、私の中では結構身体的にずらすっていうのがポイントかなと思ってて、うんうん、身体的にこう目の前の状況に身を投じてみるってことからまずリサーチを始めるっていうことが多いかなというふうに思ってます。結構その身体的に出すってどういうことなのっていろいろもちろんいろんな手法がねあると思うんだけど、ゆかこ独自ルールっていうと、うん、結構そのゲーム的要素を使って身体的に ずらすっていうのを結構やってきたなと思ってて、
うんうん、
でゲーム的要素ってまあ結構こう小難しい作法ではなくて、うん、なんか誰もがすでに持ってる感覚を拡張するみたいな、そのための入り口としてそういうゲーム感覚、うん、ゲームみたいな要素をちょっと取り入れたりしてたんだけど、
はい、
なんか、私が前にやってた渋谷の、都市づくりのプロジェクトでいくつか、渋谷ハックプロジェクトっていうものでやってたのをちょっと紹介したいなと思うんだけど、うん、結構渋谷ってなんていうんだよ、よそ行きの街だったりなんていうの、はい、他人事の街っていうか誰もなんか自分の街と思ってないところが結構あって、はい
は
い
は
い、そこをどうのように自分に引きつけるかっていうとこを思ってた時になんか街が自分の家のようにしてみようと思ったのね、
うん、
で、
うんうん、
なんかこういろいろな人と話しながらこうスリッパウォークっていうのをやってみようってことになって、
はいはいはい、
みんな靴を脱いでスリッパに履き替えて、うん、街中に出て、うん、センター街とか歩いて、
はいはいはいはい、
スリッパでなんか身体的に距離を近づけてどのように自分の感覚だったり視点が変わるかっていうのを、やってみたりとか、うん、あとはフィクション撮影会って名付けたリサーチ方法では、
うん、
もしここが〇〇だったらっていうのを見出すために、まあ、簡単な道具をみんなで持ち寄って、うんいろいろこう電柱の間とか隙間とかここはちょっとこうお茶できそうなテーブルが作れそうとか、うん、雨宿りスポットになりそうとか、はいはいはい、そういうものをなんか道具を使って一時的にシミュレーションして写真を撮ってなんか考察していくみたいなのをやったりとか、
うんはい
はい、あとはなんかベスポジ陣取りっていうリサーチ方法があるんだけどこれも自分たちで作ったんだけどなんかマスキングテープでなんか街思って街に出るんだけど感覚的に居心地のいい場所を陣取りしてなんかマスキングテープでちょっとパーソナルスペースを街で作ってもらうのねマスキングテープ、
うん、
まあ、すぐ剥がるしねマスキングでそこになんか何分間か佇んでもらって、まあ、どういう気持ちになったり、うん、どういう風景が見えるかとかどういう素材が見えるかとか、うん、そういうのをこうリストアップして、
うんうん、
その何か今後作るものの、
うん、
素材にしてもらったりとか、うん、なんかいく結構こういう風に身体的になんかこう、
うんうん、
誰もがなんかゲーム的感覚で楽しんでこう介入できるような開発してたりしたなぁと思いました、はいはい、すごいね、うん、
ゆかこ節が効いてますね。でもその身体なんか頭って考えるとか見るだけじゃなくて、うん、身体からちょっと視点をずらしてみる、うんうん、面白いなと思って、うん、京都でもあの左折しかできないツアーみたいなのが誰かね、うん、やっていて、ひたすら左折しかできない ていう、まあ、ゲーム的要素だね、うん、さっき言ってたみたいな。
どこにたどり着くんだろう。そうそうそう、戻ってくんのかな、
戻ってくんのかな、
うん、
でもそれもさ、左折しかできないからこそ見えてくる、
うん、
まあ、都市の風景とかがあるなと思って、
うん、面白いね、うん、そうやってルールをちょっとつけて、
そう、
ね、
うん、そう、あの楽しいっていうのが大切だなと思って、うんうん、リサーチをするのね、
うん、
あのもう図書館に行ってガリガリと先行あの研究とか見るのもまあリサーチの一つですが、
うん、
私たちって結構、まあ、新しい街とかに介入するときにユーモアとか、うん、遊び心っていうのを大切にしているなと思っていて、
うん
うんうん、まあ、真面目に考えてたら
ね
見えるものが見えてこないもん、
ね、そうだね、それは結構大事かもしれない。やっぱりなんかこう、うん、リサーチであるって言ってなんか真面目にここを観察せねばみたいな感じでいくと、
はい、
なんかやっぱ見えてこないから、ちゃんと そこの空間とか空気を楽しんだり自分のものにしていくっていうのが大事だよね、うん、遊び心とかユーモア、
そうね、
うん、
なんかさ、あのインスピレーションをもらった面白いリサーチプロジェクトとかある、
うんうん、なんかね、いくつかあるので今日はちょっとそれも紹介したいなと思うんだけど、これはマリコ氏も知ってるかもなんだけど、うんうん、最初一つ目はなんかディアデータってプロジェクト
で、はい、いいよねこれ、
知ってる、うん、でなんか2人の女性によるプロジェクトなんだけど、1人がニューヨーク在住で1人がロンドン在住だったらしいの、うん、で1年にわたって毎週、うんうん、一応その2人のパーソナルな出来事っていうものを、データにして送り合う、ポストカードで送り合うっていうのをやってたのね。で一応ルールとしては毎週共通のテーマで、
うん、
言葉ではなく、データを描くっていう、
うん、
まあ、日常の生活のビジュアライゼーションをするっていうことなんだけど、ポストカードにみんな2人で書いて交換し合うみたいなプロジェクトだったんだけど、
はいはい、
結構その笑いとか不平不満とか、なんか毎週のテーマにワンワードぐらいであって、そこからそれぞれが想像してお互いの日常時間っていうのをビジュアライゼーションしてるんだけど、うん、結構2人の描き方が違ったり、
うん、そのパーソナルだよね、
そうそうそう、いいね、そのなんか無意識に日々過ごしてるものをなんか描いて可視化するっていうのは、
はい、
面白い、なんていうの、認識の仕方だなと思って、うんうん、あとやっぱ見せ方もすごい素敵だなと思って、
うまいよね、
うん、
これはあの都市してるというよりもね、
うん、
日々の出来事とか、
うん、
個人的今日食べたものとか、
うん、
なんかデータを面白く見せているなっていうところで、うん、あの興味深いんだけど、
うん、
これをこう例えば都市版にして京都と、
うんうんうん、
東京みたいな感じでポストカードを送り始めたりとか、うん、それも面白いな
と。面白いかもね、色とかね、色とかも都市によって変わってきそうだなとか
そうだね、
ムードによっても多分変わるし、なんかすごい面白いこのプロジェクト、ぜひ見てほしい、うん、あとは結構これも好きなチームのプロジェクトなんだけど、ナイトウォークウィズティーンエイジャーズっていうプロジェクトで、
はい、
なんかアーティスティックディレクターのダレン・オドネルさんっていう人たちがいて、はい、ママリアンっていうね、
ママリアン、
あのチームをアート&リサーチ集団って言ってるらしいんだけど、
はいはい、ママ
リアンっていうチームが企画したもので、結構彼らがこう地域に入り込んで、その地域の人とともにアートプロジェクト
を
やっているような、
うん
うん、人たちなのね、
はい、
でこのプロジェクトすごい良かったのが、地域のね、10代とのワークショップを通じて、彼らが都市を歩く視点をツアーにするんだよね、
うん、
そのツアーをその地域の親とか大人と共に体験するっていうようなプロジェクトで、うん、まあ意図としてはその親と子供のなんていうの、ブリッジを作るみたいなところで、うん、やっぱりその、うん、子どもの視点とか子どもの悩みってなかなか親だったり地域の大人に共感しづらかったりするんだけど、そこを、
うん、
都市を彼らの視点で歩くっていうツアーを通じてなんか理解し合うみたいな試みをしてて、これもなんかすごい素敵な、
うん、そうだね、ナイトウォークっていうことは、うん、夜に歩くってこと、
そうそう、夜に歩くので
、ティーンエイジャーと
でね、100人ぐらい参加したらしくて、面白いのが結構なんか、うん、ティーンエイジャーはなんか 高いところに登りたがるみたいな、なんか、なんて、はしごとか木とかそういうところに登りたがるらしくて、
はい、
そういうルートが盛り込まれてたりとか。
なるほどね、それは面白いね。
そうそう、彼らが来た時、日本に来た時にいろいろ話を聞きに行ったんだけど、うんうん、結構日本でもプロジェクトとかもやっているみたいで、
うん、そうなんだ、
うん、ぜひチェックしてみて、 うん、いいプロジェクトがたくさんある。
なんか動物の視点で街を歩いてみるみたいな
プロジェクト
も聞いたことがある、うんうん、猫になったつもりで歩いてみるとか、
うんうんうん、
も
う
そもそも人間ではない、
うん、
ないのであればどんなところに目をつけるのかとか、
うん、
それも面白いプロジェクトだな、ね、
なんかすごく演劇的で、うん、なんていうの、一瞬その誰かになりきって他者の視点で都市を見るって、うん、やっぱりすごく重要なこと。さっき言ってた視点をずらすとか、
うん、そうだね、
まあ、主観以外で見るっていうところもすごい重要かもしれない、ね、
確かに確かに、うん、私もちょっとリサーチプロジェクトでインスピレーションになってるところがあるので紹介したいんですが、アムステルダムのチームでモニックっていうところがあって、うん、
マニック、
モニックっていうリサーチ、うん、リサーチチームがあって、
うん、
何本かね本を出していて、
うん、
東京がテーマになった東京トーテムとか、
うん、
あとはベイルートとか、
うん、
ワルシャワとかいろんなところを移動しながら現地の人とワークショップを一定期間して、
うん、
その内容をこう本にまとめるみたいなことをしていたいるチーム で、
うん、
で毎回ねその切り口がすごい面白くって、
うん、
どこの街でもなんか主観的都市ガイドみたいなのを作ってるの、
うんうんうん、
でワルシャワで作った時はフォームをくつろげる、日本語で言ったらこうワルシャワでくつろぐ方法みたいな感じの題名になっていて、
うん、
それこそワルシャワの地元民ティーネイジャーとかを集めて、
うん、
自分の好きなワルシャワの姿みたいなのを観光してんじゃなくて超主観的に語ってもらって、
うん、
あんまり役に立たない、あのガイドブックとしては全然役に立たないガイドブックみたいな、でも読んでいたらその街の模様がこう浮かび上がるようなものがすごい多くて、東京トーテムもすごい何人ぐらいかな、たくさん機構を集めていて、
うんうん、
ワークショップに参加した人たちを中心に、
うん、
で一つ一つすごいニッチな内容なんだよね、なん
か、うん、着眼点が面白いよね。
そうそうそう、
うん、
なのでガイドブックではないんだけど、
うん、
まあ、一つのリサーチの手法として面白いなと思
って。確かに、あとはね、まあ、ドイツに行けたら一緒にこの人たちのとこ行ってみたいなっていう人なんだけど、うん、プロジェクト名はプランブーデっていうプロジェクトで、
うん、
ハンブルグにあるあのエスト団地っていう大きな団地があって、そこの再開発にあたってそのプラン、うん、プランニング計画を市民が計画段階から参加できるような取り組みをプロジェクトとしてやったチームなのね、
はい、
で彼らも日本のゲイティースティンスユニットに来てた時に話を聞きに行って、なかなか面白いなと思ったんですけど、なんか芸術分野の人だったり建築分野、投資開発学の人とか結構異なる分野の人からなるようなチームで構成されてて、うん、プランブーデって意味が、うん、ブーデっていうのは多分小屋って意味で、計画小屋っていう風に名付けられた小屋がその地区に建てられて、はい、そこを中心にいろいろなワークショップとかそういう、対話活動を通じて市民が設計プロセスに参加していくっていう、プロジェクトだったの、うん、で結構設計ツールとかも面白くて、うん、いろんなワークショップとか開発されてんだけど、例えばなんかナイトカードっていうツールでは、うん、なんか2020年今年に出来上がるはずなのかなの家の姿をその当時市民に描いてもらうっていうようなワークを
や
って、
はい、
まあ、小さい子から大人まで、
うん、
なんかそのね団地のこう絵を描くわけですよ。屋上にこういうのが欲しいみたいなとかね、うん、
はいはい、
こういうふうに遊びたいみたいな子供が描いたり、そういうイラストを集めたりとか、
うん、
なんか意見を集めたりとか、いろんなワークショップをやって、トータルで2300件ぐらいのその願いとかデザイン提案みたいなものが市民から集まったらしいの、うん、でそれを彼らが取りまとめて、 3つの提言にまとめて、それをもとにコンペにかけて建築チェーンを採択して、
うんうん、
結構大きなプロジェクトだから、そういう建築チームも入って、実際にその提言をベースにしたデザインを落として、今開発が進めている、られているらしいのね。
なるほど。
で、なかなかその手法も秀逸だなと思って、結構大きなプロジェクト、いろんなセクターを巻き込みながら、そういう、なんか曖昧なそういう、一個のね、イラストとかそういうものをきちんと、なんて言うんだろう、うん、上に上げて、デザインに落としていくっていう、こう一貫したプロセスとして、うん、すごく成功している事例なのかなと思って、うんうん、なんかぜひ彼らには会いに行きたいなと。
会いに行きたいね。
うん、
最後にそのリサーチをしっぱなしじゃなくて提言にまとめているっていうところが素晴らしいなと思って、
うんうん、
これ まとめも兼ねてちょっと議論したいなという思っているポイントなんだけれども、うん、なんかそういったリサーチしたものをどうドキュメントしていくかっていうのが、うん、結構、まあ、リサーチの手法ばっかり語られてて、
うん、アーカイブだよね、
うん、アーカイブの仕方、うん、シェアの仕方とか ね、
そうだね、
あんまり語られないなと思っていて、
うん、
それを今日は話したいなと思った。なんか、うん、リサーチって、まあ、もちろん個人自分のためっていうものもあると思うんだけれども、うん、その、まあ、リサーチしたものを伝えないと誰かに伝えたりとかしたいなと思っていて、
うん、
まあ、学問的にもプロフェッショナルな人もやっぱりこうリサーチしたものを最後にじゃあどうするの、それを、うん、それを持ってどうするの、どうアクションにつなげるのっていうところがすごい大切だなと思っていて、
う
ん、
まさにそうだね、
うんうんうん、でそれこそさっき話に出た、プランドゥード、
プランブーデ、ドイツの
ブーデ、
うん、
ドイツのプロジェクトを最後にちゃんと提言としてまとめていたりとか、うん、私が紹介したモニックだったら、まあ、雑誌という形で 最終的に、
うん、
アウトプットをして、
うん、
いろん、まあ、英語でまとめていろんな国の人に読んでもらえるような形にしたりとか、
うん、
もしかしたらドキュメンタリーみたいな形でまとめているチームもあるだろうし、
うん、
なんかねリサーチしてこういろいろ調べて知った気になっているものをどうこう伝えるのかっていうのは、うん、結構まあこの仕事をしている身として永遠のテーマだなと。
そうだね、
うん
うん、そこは本当に課題でありいろいろなこれ可能性でもあるかもね、これからもね。
そうね、
うん、
なんかせっかく面白いものが出てきてもさ、例えばなんだベスポジ陣取りの話、うん、さっきしてたりとか、うん、なんかこう遊び心を持って、
うん、
街に介入してみるとか、うん、すごいとても素敵だし、
うん、
私はそれをが大切だと思うんだけど、うん、それをじゃあ最終的にこうどうまとめて、
うん、
どうその面白さっていうのを、
うん、
伝えるのかっていうのもね、うん、大切だなと思って、
うん、何に落としていくかっていうとこだよね。
そうだよね、例えばなんか都市計画とかさ大きなこうディベロップメントがあるときにやっぱり数字ってなんて言うんだろう、シェアしやすいというか、
うん、
説得力もあるし、
うん、
なんかまあ経済指標みたいなところを中心に進められてしまうのが今の都市開発とか街づくりとかだと思うんだけど、
うん、
それにまあ主観的なものであったりとか、なんかうまく言語化できないもの、例えば 音とかもそうだよね、音とかさ、うん、なんか地元民のインタビューとかの内容とかさ、
うんうんうん、
そういうのをどう届けるのかってリサーチャーとしての使命だと思うんだよね、
うんうん、まさにだからこのプランブーでもその音のリサーチとかインタビューとかも全部やってて、それをなんかしっかりと7つにまとめ上げ、やっぱ彼らが秀逸なのはその組織組というかちゃんと市を動かし、うん、そういう専門チームを動かし、うん、その人たちと会話する言語を彼らが持ってるっていうところがやっぱ強いなと思って、
うんうんうん、
そういう人たちとちゃんと目的を共にし、 そのために全てのそのリサーチをこうなんか落とし込んでいくっていうところがね。
そうだね、チームをちゃんと組んで、うん、でいろんな人と一緒にやっていくっていうのは大切かなと思った、
うん
うんうん、学生時代にさ修論とか書いてて、
うん、
あこれこんなに時間かけて書いてるのに誰が読むんだろうみたいなことを思ったこともあって、ね、 結構学生さんあるあるだと思うんだけど、そういうものをなんか、まあ、テキスト誰も読まない論文ではない形でまとめてみたりとか、同じ情報でも見せ方によって全然あのリーチというか伝わるこうパワフルさとか、
うん、
伝わる相手とかが違うと思う、うん、そこも今後考えていきたい、
ね、アーカイブとかそういう落とし方がうまいプロジェクトとか事例とかもリサーチしてみようか。
そうだね、うん、アーカイブの回やりますか。次
はやりましょう、やりましょう、
リサーチの次の、
うん、やろう、
ドキュメントアーカイブの回。
Yes、
はい、いいまとめですね。
はい
はい、今後もこの番組では都市をテーマにさまざまなおしゃべりを繰り広げる予定です。
次回もお楽しみに。